やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふーちゃんぴょんこと筆川太志です。
さあ、あの今ね、
うん、
これから我々出かけるんですけど、
はい、
何見に行くんでしたっけ。
君の名はですよ。
君の名は、
はい、
それ何
何ツオイみたいな、あられちゃんか
まあ一応ね、うん、なんか君の名が流行ってるから、
うん、
もうディスってディスってディスりまくりたいわけですよ。
はあ、あ、そんなこと思ってたの？
思ってない。それほどにも関心がない。
はあはあはあ、
ディスりたいと思うほどにも関心もないんだけど、
うん、
そのまあとはいえ何か普段だったら見ることがないやつだから、
うん、
まあネタになるかなと思ってね。
ていうかシンゴジラ抜いちゃったんだよね。あんなにすごいって言ってたのに。
悲しいよ。
悲しいよ。
結局さ、こう頑張ってさ、うん、政治的なドラマとかさ、
うん、
そういうのを描き出したシン・ゴジラよりもさ、こういうチャラけたさ、
うん、
なんか恋愛ものがさ、幅を利かせるって、
うん、
気色悪い。
うん、
もう滅びてほしい。
恋愛ものなんだよね。
そうなんだよ。
うん、
いや。それは恋愛ものをテーマにした方が圧倒的有利よ、
うん、
だって映画にもしても何にしても人々の共感を得たものが支持されるっていうのはまあ間違いないじゃない、
はい、
でそしたら人間の中で怪獣が好きな人って、
うん
ね、15% ぐらい、
うん、
で恋愛が好きな人は多分 90% はいると思うんだよ、
はい、
食べるのが好きな人はもう 99% で、
うん、
寝るのが好きな人は 100% いるわけだ、
はい、
でも寝るのをテーマにした映画作れないでしょ、うん、食べ物は食べ物自体の好みが分かれるじゃん、
うん、
でも恋愛って女しか抱きたくないわけだよ。羊抱きたい人はさ、
うん、
すごく少数じゃん、
うん、
ヤギも、うん、
まあまあそういうのが好きな方もいらっしゃいますからね。
つまりこのテーマの時点で圧倒的有利なんだよな、
うん、
だからまあ調子に乗んなよって思うし、
うん
本当にこの女で勝った気になるんだよって。怪獣っていうすごく不利なテーマで、
うん、
あそこまで売れたわ、うん、っていうことを分かっとけよっていうのはまず言いたいですけどね。
ゴジラなめんなよってこと。
そうだよ、うん、こんなチャラけたやつがゴジラなんか作れないじゃん。
チャラけたやつ
がでも庵野さんが恋愛テーマにやりますってなったら、うん、まあできるでしょ。
そうかな、
どうかな、分かんない、やらないと思うけど、うん、でもまあ怪獣をテーマにするのと恋愛をテーマにするのではもうスタート地点が違うから、
うん、
強行収入で勝ったっていう、
うん、
お金の単位だけで勝たれても、
うん、
全然こう勝ってないんですよっていうのは、うん、主張したいことの一つですね。
なるほど、そのもうそのガンダムだと、もう恋愛はその時点で強いんだと。
そうだよ、
うん、
恋愛なんてさズルだよ、
うん、
作品のテーマにする時点で
ズルズルじゃん、ズルじゃん、普遍的なテーマだと
ズル今だってさ、うん、あれは V8 エンジン積んでるようなもんだよ、
は
あ、こっちは軽自動車だ、
うんうん、ゴジラ
ゴジラ、
そう、まあね、鮫島さん独自理論が今ねあれしてますけど、全然知りませんからね、君の名はのストーリーを。
知らない、
俺も鮫島さんも。
多分ストーカーの話じゃないの。
ああ、なるほどね。
なんか登下校の最中に見つけたさ、
うん、
同い年ぐらいの女学生やのさ、
うん、
シリを追っかけ回す話
で、君の名は
君の名は
君の名は君の名は君の名はって
そこまで言ってないけど。
あ、違うの、
うん、
こんな爽やかな顔してそんなド変態最高野郎だと、
うん
うん、
じゃない。
そうか、
それが縄師の話、
うん、なもう縄がもう全然違うあれですけど、う
ん、君の縄で縛ってくれもっときつく
あ、じゃあこっちの女の子の方が縄師
なんです、ね、縄師、
はいはい、あ、うん、そうかそうか、 M なんだね、この神木君は M。
そう、ついに私のこの究極の縛りが完成するわって、あってじゃーん
じゃーんって、そうなるとあの
貿易、世界貿易センタービルの間にぶら下がって全裸で
はいはいはい、
女の子の方がギュッて縛ったところでクライマックス、
うん、クライマックス、うん、そうなるとあの君の全然全なんとかっていう歌がもう全然こうテーマに沿ってない
ね。全裸の意味だね。
あ
全然っていうのは
全裸
全裸過去全裸っていう、はいはい、うん、それ何
あんだけかかってる CM がさ、もう鮫島さんほら拘束時間長い仕事だから、
うん、
全然見たことないんだね。
拘束時間長くて通勤時間も長いから、
うん、
テレビが
世間で知られてることを知らないんだね、うん、悲しいな。まあ俺もね、あの週明けからそうなるんですけど。
あなた就職するんですよね。
そう、
業務委託契約で、
うん、超悲しいまあね、
何の仕事するの。
いや今までと一緒だ、イラストレーターで、
うんうん、
だ開発の近くに行くってだけの話だよね、
うんうん、フリーイラストレーターって肩書きは変わらないよね。
変わってないね、うん、だからあのちょっと時間の融通は効かなくなるけど、うん、仕事はあのちゃんとまだやるんで、
うん、そうね、そうそう、発注してますからね。
してますからね、よろしくお願いします、うん、こんなだからさ、そんなね、だからね、あのアラフォーの人たちがね見ていい映画じゃないんだよ多分。絶対ナワシの映画じゃないし
じゃあ何なんだこれ。君の名はって Your Name って英語の副題までついてるじゃん、
う
ん、
そうじゃん、副題っていうか直訳っていうか
どうしてもつけたかったんだろうな。
そうだね、
スタンドバイミードラえもんみたいな感じ、
うん、全然違う、全然違う、全然違う直訳だっつって
ねオールレイズって、
三丁目の夕日、
うん、
え、なに、山崎隆監督なのこれ。違うでしょ、新海誠でしょ、うん、
新海誠で、ね、う
ん、新海
さん、エラ呼吸するんだよね。
違う鮫島さん、今日はギャグがくどいねギャグが特に興味がないから一生懸命
うるるってゴボゴボゴボゴって、しっかり出すやつ
バカバカ、新海作品って見たことある？
ない。なんか、まあ印象だけは持ってるよ。メソメソしてるっていう。うん、
メソメソして美しいみたいな。うん、美しい背景。
なんか、ちょっとこう、
うん、
仲良かったその人が宇宙に行って遠くなって悲しいわっていう話でしょ、
うん、はい。それはもうデビュー作ですね。うん、まあまあ俺も大爆笑したけど、俺も星の声しか見たことないんだけど
意外だね。
いや、
アニメ好きな方だと私よりも、
はい、
ね、
星の声の時に微妙に乗り遅れたんですよね僕、
うん、
だからそのすげえやつがいるぜっていうのをさ、うん、微妙にスルーしちゃって、
うん、
もうヒートアップした頃にはなんかもう祭りに参加できないみたいな、
あ、
そういう状況だったんですよね。何年でしたっけね、星の声ってあれ、
ね、いつ頃、10年10年ぐらい前、もっと前か、
もっと前
2003年とか
多分そんぐらいじゃないかな、うん、ねえ、
新海誠他なんかあるの、星の声とか。
まあそれ以前はほらファルコムにいたので有名だからね。
じゃあイースとか作ってた
の。そう、イースのムービーシーンとか作ってた。
へ
ー、イースエターナルのムービーパートとかはこの人じゃないですかね、新海誠。
そうなんだ。
だったりとか、あとはなんかエロゲのオープニングとか、
あ、
そういうの作ってたりとかしてる以上です
ちょっとこの人メンタリティがね、
うん、
メソメソしてなきゃ。
そうでさ、なんか興味あるやつもなかないんだけど、秒速、うん、な、ま、
秒速5万マイル、
5万マイル、そうです、5万マイル、ビャオーってビャオビャオーって、
のちゃらさが出てくる
桜の花びら、ビシャビシャビシャンっていうあれがさ、
うん、
とか見たいなとかちょっと思ったんだけど、なんかあらすじ見たらなんか思った以上にメソメソしてたんで、
うん、う
で、やだなメソメソはと思って。
そうなんだよ、
ずっとメソメソしてるもんだと思ってたんですよこの人、
うん、
だから今回ほらね、東宝でメジャー配給じゃない、
うん、
で東宝も随分メソメソしたやつをまた持ってきたなと思ったら、
うん、
どうやら今回は度当たりしてると、メソメソ要素が和らいでるって、
ええ、 何すんの
も何もなんかね、
メザメザすると言ったらあれは嘘だ、
あれは嘘だメイトリックスそうじゃなくて、うん、そんなマッチョなやつじゃないから新海はゴボゴボは
新海誠です、ね、
それで今回やってみようか、新海
ですっていう海底2万マイルからお伝えしたいます
っていう、それがさ、はい、いやなんか、はい、ツイッターの情報ですよ、
うん、
なんかそのシナリオ会議みたいなのをね、
うん、
やって、で新海監督の案っていうのを、
うん、
東宝の偉い人が、ね、
うん、
それはキモいそれはキモいってどんどんバサバサ来たんだって。
あ
で結果こう100万円の、100万円じゃないよ100億円の大ヒットということで、
うん、あ東宝の人が仕事したんやね、
仕事したっていうことをなんかおっしゃられてるみたいですね。
もともとの肝要素がどれぐらいだったんだろうね、
どうでしょうね。だからその新海誠自身っていうのはなんかフグみたいなもんで、
うん、
そのまま食べるとすごい火付け起こしちゃうけど、
うん、
ちゃんと毒をそぎ落とすと高級魚になるよという、
ああなるほど、
そういうことらしいんですよ。だからなんか思った以上にこう派手な展開とかなんかあるんじゃないかななんてちょっと期待してますよね。
そっかそっか、
うん、だから CM 見るとなんか隕石がゴーって
隕石まで来ちゃうの？
来ちゃう、
大丈夫？
いや分かんないけど知らないよ。
だで君の名はの人たちが、
俺の君の名は今あるね、こう10月の1日、何時？ 4時47分時点での知識っていうのは、
うん、
このビジュアルのポスタービジュアルのあのボーイズ&ガールズが、
うん、
ね、入れ替わっちゃうと、
うん、
あとなんか隕石が飛んでたって以上です。
これやってみる価値がありますぜ
ってそういう逆襲のシャーみたいな
隕石押しとどめちゃうみたいな、
そういうね、うん、そうなるかもよ、
うん
うん、意外ともう意外とゾンビものかもしれないしね、
ああ
なフロムタスクディールドーンみたいな、
すげえそれ左の青年の股間からもうリボルバーが、
リボルバーはあってごめんなんとかくんってブシャーって
うわ
いう可能性もあるからね。だからみんなネタバレしてないとか、
そうそれネタバレしちゃダメだよ
ねネタバレあんまりしてないよね君の名はって、
うん、
多分まあ多分僕のタイムラインのせいもあると思うんですけど、
うん、
あの僕 のフォローしてる人がことごとくなんか君の名は見てないらしくて、
ああそうなんだ、
はい、
そうか、でもしょうがない、だって見たくないもんこんなの
いやマジでねちょっとこれからあと1時間後ぐらいに見に行くんですけど、地獄だと思いますよ。今日映画の日でしょ、
うん、
でさあの大鷹の森で予約したんですけど、うんうん、席の生まれ方がね全部偶数だったんです。
2つ並んでね、
はい、
うん、
ね、
イチャイチャしてるんでしょ
う、ね、そうそうそう、要はデートムービーですよ完全に、
うん、
ね、デートムービーにですね鮫島礼二と筆川太ですよホモカップルですよ。
そんな
そんな
辛くなるな
きついよ。
でもそういう人生送ってこなかったし、
ね、
なんか君の名はとか言われても、
ね、うん、
まあ要はあれでしょ、なんか恋愛するんでしょ、
うん、
でこっちがあのバイオリン職人目指してて、
うん、
古い図書館に行くたんびにいつも同じ人が借りてるなって誰だろう、これ君の名前は何なんだみたいなことなんだよねきっとね
違うから古い映画だからそれ
あれが限度だよ、
ね、あれってさ、うん、なんだっけ、あの名前どう忘れちゃった、
うん、
なんだっけ、耳を澄ませば、
あそうだ、
うん、耳を澄ませばってさ、あの出会いシーンあるじゃない、 ん、あの要は図書カードから始まる恋っていうの、
うんうん、
あれはなんか図書館関係の人には有名な事件になってるらしいね。
え、
いやあれがきっかけで図書カードなくなったって
ストーカーが増えた。
そうそうそうそう要は借りてる人と読んでるものがその第三者に分かるっていうのが、
うん、
こう何プライバシー保護の観点からいかがなものかっていうことで耳を澄ませば案件みたいなちゃんとしたこうもの、あの議題になって残って
る
の。
なるほど、うん、でも偶然じゃんあれって。
うん、
借りた人を検索して借りるってできないでしょ。誤解だよね。
うん、まあね、あのなんとか誠治君が
しらみつぶしに探さないと見つけれないでしょ、う
ん、なんだっけ、何せなんとか誠治、
甘田
誠治、甘、そうそう、あれがさ、
うん、
あのイケメンだったから許されたやつです、
うん。まあ、今回もイケメンとグッドルッキングがだから、
うん、
許される映画だよね。
うん、まあ体入れ替わっちゃうんだから。
でもこう彼らみたいに体が入れ替わっても物語に発展しない人々もきっとこの世界にいるよあれ俺急に
、うん、
アラフォーのババアになってるよ仕方がない、こうやって生きていくか俺の名前はって、うん、何なんだってそういう人もいるよきっと、
ね、体も見ずにね、
うんってなる、
ね、まあ、
ちょっと今度バイブ入れてみようかなってどうかな、
どうかな気持ち悪いよまあそういったね、うん、あのあ、どういう内容なんですかね、いや評判だけはもうやたらといいですから。町山さんもなんかすごい評価してましたよね、
うん。ちょっと登場人物とキャストの一覧でも押さえておきましょうかね。
そうですね。いや、ま、今名前を知ったわ、うん、立花龍滝、
うん、こういう名前困るんだよね、
うん、
この読みにくい漢字
お前はイチャモンつけたい人か
これ立花滝でしょ、
うん、
ピエール滝と同じだもん。
あ、そうか、
うん、
そうだね、
滝さんだよ。
滝さん。あ、もうあの顔しか思いつかない。宮水三葉。
三葉虫だから三葉じゃない。
三葉。
三葉虫と同じ字だから。
そうだね。
立花滝さんと三葉虫、
うん。
東京の都心に
暮らす。三葉虫じゃねえよ。はい。
男子高校生、日々友人たちと楽しく過ごし、イタリアンレストランでバイト中。
お、
同僚の奥寺先輩へ密かに好意を寄せている、
うん、
建築や美術に興味を持っている。
あのすごい隙がないじゃんこいつ、うん、イタリアンレストランでバイト、
隙屋じゃないんだ、
ね、
イタリアだから、
ね、
だいたいバイトが許されてる格好ですから。
そうですね、
いいですよね、いい気なもんだ、
いい気なもんだ。
だから山陽中の方は、
うん、
山深い田舎町に住む女子高校生、
うん、
町長である父は家を出ており、
うん、
小学生の妹祖母と3人暮らし、
はあ、
性格は素直だが家系の神社の風習や父の選挙運動などに嫌気がさしている、
うん、
友人たちと小さく狭い町を嘆き東京の華やかな生活に憧れを抱いている。
田舎ガールなんですね、
うん、
はあ、
山陽中だから
ね。ねえ、山陽中はいいじゃないですか。
で声が神木隆之介くんと、
うん、
上白石萌音と
上白石萌
モネかモネ、アルファベットがあった、
うん、はい、
うん、
コメント読んじゃおうか。神木隆之介くん、君の名は鮮やかさや楽しさの後に新海監督が描いてきた距離の切なさに気がつく作品です。アニメーションではありますが実写に近いある種のリアリティを感じる物語、滝を演じることが俳優として新しい挑戦になっていますと。このアゲチンが
コメント上手、
コメント上手だな、
うん、
この上白石さんって初めて知るね。
ね、
うん、ラブストーリーを超えた人と人との結びつきが描かれていて
、うん、
初めての感情と出会いました。この作品に出演できたことが私にとって運命です。今自分が持っている全てをかけて新海監督の 美しい映像の中でいきたいと思います。アニメの中入っちゃう勢いじゃない、この人。うん、私はアニメになりたいぐらいのこと言ってますよね、この人。ね、うん、これさ、うん、なんか役者さんってさ、すげえ大変だなと思うのがさ、多分、まあ嘘偽りない気持ちだと思うんですけど、うん、この後なんかダサくとかに、の映画に出演した時のさ、うん、あの、コメントのこう差とか見たいね。
うん、ね。
ね。
でも、神木くんとかしょっちゅういろんな映画出てるのに、
うん、
いちいちそこまで考えてらんないよと思うよね。
まあ、思うけどね。あら、市原悦子出てんじゃん。
うん。
ババア役で。
宮水一葉。
うん。
なんでここはさ、
うん、
振り仮名あんのに、
うん、
三葉虫のとこにはないの。
本当だ、ない。なんで？
もう、
なんだ
奥寺美紀とか読めるし、これ
。超、公式サイトに超文句つけてる。あ、長澤まさみだ。キリでおなじみの。
キリちゃんだね。
ねえ。
美人でおしゃれな女子大生なんだって。
はあ。これがあれか。童貞の手ほどきするのか。
あらって。
どうなんだろう。
こんなになっちゃって。
なっちゃって。あらららら。秒
速5センチメートルね。
え？そんなうまい、うまい、こう、過去作の絡め方すんの。ええのんかって。琴の葉の庭なんかみたいな。全然うまくなかった。
滝さんがそう言うわけ。
そうそうそう。あ、
どうですか、他にも勅使河原というキャラクターもいますよ。
うん。勅使河原、名取。
オカルトマニアで、機械オタク、
はあ。
地元で建築業を営む父に複雑な思いを抱いている。
あ、
三葉虫のことが気になっている。
あ、ちゃんと、あれですね、アニメの声優さんもいますね。
おう。
結城さんとか、島崎信長さんとか。この人は声優ですからね。
うん、信長も声優ですか。
信長も声優ですか。
下天の宇宙をグラグラグ。カット
代表作、熱盛。あつ森のあつ森役でおなじみの信長さんがね。
宮水四葉、
うん、
妹もいるんだね。
そうだね、
主役の女の子には谷かのんちゃん、なんかよくコマーシャル出てるよね、子役の。
そうなんだ、
うん、丸側の子で
可愛いね。
うん、
なるほどね。
うん、
ストーリー、
うん、
ストーリー読んじゃう。もし知らないままで行った方がいいか。
じゃあ知らないままで行こう。
あ、そうしよう、
うん、
じゃあ読まない、あえて。じゃあ予告見ようか。
分かった、
はい、じゃあ予告押しました。
うん、ずっと何かを探している。君のシャラクサイザ
シャラクサイザ。
なんかバンプオブチキンに締めたような。
ほらほら、隕石が。
本当だ。
ほら、爆発あるよ、ほら。何があったらあんな爆発あるんだ。
爆弾仕掛けたんじゃないの。
そうか。で、そんな話だ。
そうでしたか。
まあ予告見ても全然内容はわからないんですけど。
わかんないね。
ねえ。 爆発
スタッフどうですか。爆発もしてましたね。
爆発かものすごい勢いの兵かどっちかだよね。
そんな兵すんの、
うん、
新海誠長野県出身73年生まれ。雲の向こう約束の場所というのがあったんですね。
あ、これあ初の長編ね。
でも、はいはい、新海誠も細田守もなんか似てんな。
何が？あ、雰囲気、
うん、
写真見てね、うん、
いや作品の雰囲気も。
あ、そう、
うん、キャラデザインいいですね。
そうですね、キャラデザインこの人はあれですよ、あの花の人ですよ。
ああ。
トラドラとか。
ああ。あの、爆笑問題カーボーイのね。
違う。爆笑問題カーボーイのあの1コーナーではなくて、ね、それの元のね、アニメがあるってことはご存知ですよね。
まあなんとなく。
まあなんとなく。あの花見たことないんだよね。
ない。なんだっけ、ペロリが出てくるんだっけ。
誰だよ、それ。ペロリってのは。アナル。
アナル、
アナル。そうアナルとか、ジンタンとか、そういう人たちですよ、すごいよね、もう僕たちのこう、ずれ方が。
うん。いやまだ知らないんですよね、ね、全然。
安藤正志は、あれですね、ジブリの人ですよね。
おお。
だもうなんか実質ジブリ作品みたいなもんだよ。
作画スタッフがジブリか。あ、そういえば今日はレッドタートルもあったんですよね。
あー、レッドタートル見たかったな。
レッドタートル2時からだったんだけど。
そうか、
うん、ちょっと時間的に窮屈だと思ってスルーしたんだけど、
うん、
レッドタートル問題も、うん、
なんで
どうなんだって、
うん、
アーロと少年並みにみんなほっとかれてるじゃない
ですか。ほっとかれてる。あの、無視の仕方がね、すごいね。うん、アーロと少年ばりだったね。
うん、アーロと少年存在感なかったよ。
すごいよね。日テレもさ、ひどいよね。もう銭にならないと思ったら、押さない
ね。
ねえ。
あれ、どうすんのあんなことで。
ねえ。で、ジブリ制作なんだよ、あれ。
ねえ。
ねえ。
あの、レッドタートル続編、怪獣映画にするしかないよ。
うん、怪獣映画や。
ねえ、うん、手足から火吹いてくるくる回って飛んでくるレッドタートル
強いぞレッドタートル強いぞレッドタートル
そうゴジラってアニメ化するよね。
ああそうそうそう、
大丈夫なの、
あれでしょ、
劇場版アニメでしょ、
ウロブチでしょ、脚本が
誰それ、
窓マギの脚本の人、って
またあのクソつまん積極臭いあのなんか頭いい風な語り口のやつでしょ。何あれ、
よく窓マギ一本でよく言えるよな、お前すごいよね、窓マギしかも2倍速で見て
頭良さげなさ、なんか、うん、ねナレーションでね、
うん、
あれでゴジラやるんだ、
いやそう、
やばいね、
いや
ゴジラの気持ちが分かる女がそう出演するかもしれない、
うん、そう、ああ出るかもよ、逆に、うん、
逆に、うん、5人ぐらい出るかもしれない、
うん、
ラドンの気持ちが分かる女
いいや、斬新じゃん、
私はアンギラスって、
うん、おいアンギラスと言ってます
言ってる
吹き出しをちゃんとこう
読んでくれ
翻訳をする女みたいなそういうやつ、
おいいじゃん、分かりやすくて、
うんまあね、そういった感じで。まあね、
うん、
すごいよな。あとさ、今やってるやつで言うと、うん、ほら、声の形って。
ああ、耳が不自由な女の子が出てくる。
そうそうそう。うん、一時期、マガジンで連載してたやつですけど、あれもすごい良いと。
そりゃいい話に決まってるよ。
うん、
だっていい話するしかないもん。
うん、いい話するしかないもん。
うん、耳が聞こえない人が出てきて、
うん、
ねえ、いい話にならないわけがない。
なんだよ。あっちはこう京都アニメーションの制作で、
あ、そうなんだ。
なんかさ、すごくない？
うん、
今さ、言ったさ、 アニメってさ、うん、全部なんかロボットとかさ、
うん、
超能力バトルとかじゃないんだよ。
残念だよ。
いや残念っていうかさ、うん、なんかそのまあちょっと突飛なこう壮大なスケールの設定はあるにしてもさ、うん、こうラブストーリーのさ、
うん、
ほぼテレビオリジナルみたいなやつがさ、テレビじゃないや、あの劇場オリジナルみたいなやつがさ映画館でかかってさ、で大ヒットするだなんてね、そんなん考えられなかった。昔だったら
アニメは儲かるって
そうい
う雰囲気が根付けば、
うん、
もっと面白いの見れるかもよ、
うん、
もっとちゃんとしたサイボーグ009が見れるかも。
もっとちゃんとしたいやちゃんとしてる方だって、あの009だったら、
うん、まあ、まあまあまあまあまあ、ね、まあまあ、
超銀河伝説に比べれば全然。
でも作画はそっちの方が好きなんだよなお話は全く印象に残ってないし全然覚えてないけど、うん、エヴァ好きなんだよ。
だよ
な。こっちかな。超銀河伝説。あの、当時のね、テレビシリーズの、
うん、
ね、ルックスに準拠してるしね。
はい。
あの時のテレビシリーズが一番いいよ。主題歌もかっこいいし。
うん、
あの、服もちゃんと赤だし、みんな。
うん、
なんか、ね、島原だけ白とかさ、
うん、
そういうのもないじゃん。
はい。
一部のやつが緑とかさ。
うん。そんなアレンジしたことないだろ。
白黒自体はさ、
うん、
あの、島村ジョーだけ白い服だったよ。
ああそういうこと、
うん、
白黒時代ってあの最初の009、
そうそうそうそう、
あれみんな白じゃない？
あれほ、あ、そうだったっけ。
そうだよ。
でもなんかジョー、まあそうかな、なんだろう、ポスターで見たかな、
うん、あ、ポスターの色ついてるやつはどうかな。でもみんな白だと思うけどな。
なんかちょっと違うなっていうのが、
はい、いやー、まあそんな感じで、
じゃあ行きますか。
ええ、そうですね、
劇場に向かいましょう。今、
はい、
車中で劇場に向かう途中なんですけど、
イエーイ、
君の名を、
ね、君の名はイエーイ
見に行くんですよ。
君の名は最高
せーの
せーの君の名は最高、君の名はYour name っていう映画ですよね。
英語のサブタイトルいらないよねYour Name ってどうしても東宝がやりたかったのかな。
やりたかったんじゃないの。
じゃあここに Your Name ってつけましょうって。
おしゃれですよ、うん、英語ですからね。
いやでもなさい、あと最初どうしようかなってとか言ってるやつが多分一人ぐらいいて、でみんなでそいつの意見をあの外したいんだけど、
うん、
立場上どうしても外せなくて、いろいろやってるうちに君の名前の後に小さく書くっていうのになったんじゃない、
うん、別に僕はそんなに文句はないんですけど、まあね、亀島さんすごいこだわりますよ
ね。うん、なんで入れたがるんだろうって思って、そんなにオールウェイズな感じにしたいのかな。
オールウェイズな感じまあなんかポスター作る人が収まりがいいみたいな、そういう理由かもしれないしね。
あ、
ちょこっとこう入るとちょうどいい感じになるじゃん。
なるほど
ね。
でまああんまりイメージずれないようにって、
うん、
Your Name のまんまにしてね、難しい長いフレーズ入れてもしょうがないもんね。
いやー、しかし憂鬱だねあんまりこう見たいと思ってない映画を見るっていうのは、
うん、
しかもなんかみん何評価が定まってないさ、
ああ
映画を行くのとはわけ違いますから。
評価いいんだよ、
評価いいんだよ。これがさ、なんかこう何誰も何評価とかさつけてないやつ、
ああ
ストレイヤーズクロニクルみたいなやつだったらさどうなんだろう、ワクワクするねとか、
ああどっちに転ぶのかって、
どっちに転ぶのかってケラケラってなったんだけどさ、なんかみんないいって言ってるものをさ行くわけじゃん、
うん、
ちょっとやっぱ俺の中のこう内なる反骨心みたいなさ、
うん、こう本当にいいのかなって、
そうそうそうそう、これがなんかさ、すげえなんか君の名はっていう映画がさ、うん、何海底からさ浮上してきた怪獣をさあのロボットと戦うみたいな映画だったらさ、
うん、
それはワクワクしますよ。 変なタイトルだなとは思うけど、
バビル2世みたいな
そういうのだったらまあワクワクして見に行くと思うんですけど、予告見た限りではね、入れ替わってるっていう、
俺がお前で、お前が俺でって感じですからね。
まあ、真っ先に見るよね、胸とかマンコをね。
広げちゃう。
広げちゃうよね。
行ってって叫んだと思って。分かんないけど。
女
もんじゃない
か。女も見るよね。うん、おちんちん。
見る見る。いやーって。朝とか起きたら大変だよ。わあ、晴れちゃったって。こんなにカチカチに晴れてる朝って。
お母さん晴れてる晴れてる
の。ビンビンって。で、おしっこするときは座るよね、ベンチにね。
ね。
最初のうちは。
勃起してるからね。
うん、朝大変なんだよって。
男の人は股にこんなブラブラしたのついてて歩きづらくないのかみたいな。そういう、こう、リアルな描写あるのかって。ちゃんとマンコの、こう、ドアップあるのかみたいな。
ね、まあ、入れ替わったら、まずは、そこだよね。
そうね。
とりあえず、キュウリから入れ
た。キュウリから
今度も買ってきて、キュウリから入れてみようかな
って。すごいね。一応衛生面気使ってんのか、笑い。コンドーム買って、キュウリ買ってって。かぶせてね、
うん、
痛そうだからかな、
うん、ゴツゴツ、あー、どうかな、魚肉かな、
魚肉、
細い細いやつから、
うん、細くてこうあんまりこうカチカチじゃないやつだからね。そうそう、
ジューオージャーソーセージとか買ってきて、
ジューオージャー、やめろぞ、子供のこう美味しいやつをさそういうこうみだらなことに使わないでほしい。
まあ、あれぐらいの細さならまあ入門としては、
うん、そうよね。
まずは
シールもついてるしね、
うん、
10レンジャーのね、
そうそう、
10王者のね、
シールもあるしちょうどいいやっていう、うん、そんな君の名は、
うん、それじゃあ100億いかないでしょきっと。だから多分そういう内容じゃないんだよ。
ないよなきっと。
僕はそういう映画がいいなと思うんだけど、
どうかな、ね、まあ、きっとまあなんか綺麗なやつでしょ、
うん、だから新海誠監督のさ売りってさ、
うん、
あのすごい綺麗な背景とかさ、
はいはい、
美しいっていうのあるじゃない、うん、で今回それにプラスしてこうジブリパワー入っちゃった。あ、アニメーターもさ、もうジブリってブイブイ言わせてた人がさ、俺仕事なくなったからよ。
そうね、ジブリの人は、
いや、うちの島来いよって、
うん、
あ、安藤さんが世話してやんよっつって、それで来たって話じゃないですか。
そうか。
ってなったらさ、あら、なんだ、こう、の、何、美しい背景プラス、かける、ね、素晴らしい動き、かける、ね、高さ、あと回転率、でもう16倍ぐらい。
1200万パワーじゃないか。
1200万パワーぐらいの、のアニメになるでしょ、そら。
これまで100万パワーと呼ばれていた新海誠作品は、
ね、
そうすごいことになってしまう。
でさあ、なんかいいんでしょ、話が今までの新海作品とは違う感じなんでしょ。
今までの知らないけどね。
知らないけど、星の声しか知らない人ですけど、
うん、
すごいよね。もうこんなにダメなさ、予備知識ない人がさ、これから映画見に来るんですよ。鮫島さんはもう何も見たことない、
うん、
俺は星の声を十何年前に一回見たっきりっていう。
そうです、
このアンテナの低さ。
いやだって見たくないだろあんなのあんなメソメソした恋愛のお話とかさ、
そうです、ね、
こっち忙しいんだよ、うん、もっとタートルズとか、うん、マイケル・ベイの映画で忙しいんだから本当に大変なんだよ。スターウォーズもやってくるし、
頭ゆるくするのに一生懸命だもん
キングオブエジプトだってまだ見れてないんだから、タートルズ、今回のシャドウズまだ俺見れてないんだからね
キングオブエジプト頭ゆるそうだね、あれ
ね、本当だよ。いや、こんなのために時間使ってんだったら もっと見たいのはたくさんあったんだよ。ふさげやがって。
そう、
バカ野郎、この野郎。
五歳行の女見たいんだけど、もう日に1回ぐらいしかやってなくてさ、
うん、
困ったなと思って。
でもまあなんか五歳行の女はスケール感から言って、
うん、
まあ劇場ももちろん見たいけど、劇場じゃなくてもいいかなっていうのはあるから、うん、キングオブエジプトとタートルズは。スクリーンで見てこそっていうのは、
そうね、
個人的にはあるんでね、
うん、
でもそんなことしてる間にゴジラの MX4D で見たりとか忙しかったんだよ、
うん、あいつの間に見に行った
の六本木の方までね、
うん、本当でも今年は映画いいね。
いいな今年は、うん、ちょっと密度濃すぎてさ見逃しちゃうのが増えてきて辛いよそれが
ね。割ともうさ、邦画が頑張ってくれるだけでこんなに楽しい映画、
うん、
ライブが
何か頑張ったっけ。
頑張ってる。
何か。
だからさ、そのシンゴジとかさ、
うん、
あとはちはやも良かった。ちはやふみも良
か
った。
ああそうか、そういうのがあったな。
あとあやまひろだよ。
あそうね、言ってたね。
そう、シンゴジなかったらあやまひろが一番だなとか思ってた。全然割ともう忘れちゃうぐらいに。
そうだよね、
うん、かわいそうに そんな 役回りでしたよ。
今年は密度濃いからな。ゴーストバスターズも普段だったら相当印象いいんだけど、
うん、
あんまりこうね評判の良さ聞かないし、
うん、
2ちゃんのスレッドは荒れてるし、
うん、荒れてるし、
うん、ゴーストバスターズはそれほどでもないな。
ゴーストバスターズはさ、すげえ良かったって人とつまんなかったの差が激しいね。
すごい面白かったよ、
うん、
だってデブのおばちゃんが悪霊に乗っ取られて、
うん、
宙浮きながらキックするんだよ、
うん、もちろんじゃん
めちゃくちゃ。しかもあれだよ、空手キッドの鶴のポーズで、
うん、
キックするんだよ
なんで鶴のポーズなんだ
よ。ここ構えが、うん、って両手上げて、でそれでビルマーレが死ぬ、うん、いろいろあってその後
あ鶴のキックで死ぬんじゃないのか、
まあ、そのおデブのキャラが悪霊に乗っ取られてビルマーレが死んだかのような目に遭う、
うん、
過去作のねレギュラーはみんな出てるからね。死んだ人も一応石像で出てくるし、ハロルド・ライミスも出るしね。
あの鶴のポーズキックはさ、あれアメリカ人にとってやっぱり大切なキックなんだね。
大切なキック、うん、一発目はフェイントですからね、
うん、
はいやっていや、はいやっていう掛け声ないから、
うん、
でもみんなそれになってるからね。
そうだね、まあ常識に考えればさ、アメリカ人の頭でもあんな腰の引けたキックは痛くないだろうって思いますけど、
うん、
でもそういうことじゃないんだと。
そう
だ、あの盛り上がり方からの、うん、ね、あのいじめられっ子がっていう、
そう
どこじゃないですか。
宗川さんゴーストバスターズはまだ
見てない。
あ残念だな、
うん、
面白かったのに。
そっか。
でもあのリック・モラニスは出てないんですよね、
うん、
見た感じでは。
そうなの、
うん、
なんか怒ってる人のさ意見の中で、
うん、
やっぱこう旧作スタッフの、
うん、
旧作キャストのなんか扱いがとかいう話があったけど、
どういうこと。
なんかあんまり良くない使い方してる。
あれは多分ビルマーレのこと言ってるんだと思うけど、
うん、
俺は出るんだったらもうゴーストなんて完全信じてないクソ野郎をやりたいって、
うん、
わざわざ頼んで出てきたやつだからね。
そう
だ、
あ、お願いしてそうなの。
そう、だから各個キャストの、
うん、
あの扱いが悪いというよりは尊重された結果、まあ、ビルマーレはああいうへそ曲がりだから、
うん、
しょうがないんだよもう
尊重した結果だった。
そうそうそう。あとはダン・エクロイドはタクシードライバーだけど、
うん、
そのオカルト用語がなぜか通じちゃうタクシードライバーとして出てくる、
うん、オカルト用語がなぜか通じちゃう、
うん、で、あの黒人メンバーはあの 旧ウォーストバスターズの根城だった消防署のね跡地の、
うん、
あの物件見つけてくる人の役で出てくる、うん、メンバーの黒人の女のおばさんいるじゃない、
うん、
それのおじとして出てくる。
お
最後の最後にね、あと受付嬢の眼鏡の女の人に行ったと思うけど、その人も出てくるよ、
うん、
ホテルの受付嬢としてお
お結構大盤振る舞いで。
そうなんだよ、
出んだね。
ちょっと遅れそうですね。
遅れちゃうね。ちょっと、うん、もう始まってるかな。
うん、
25分だもん。
広告は始まってますね。
あちゃ
ー、でもまあ大丈夫だ、今会社員とかやってんでしょどうせ
いやもう終わってんじゃないさすがに。あ、医者いいんでしょ。
うん、東方神話あれがやるからな、うん、あれ何なのあれ、もう本当に滅んで、
うんうん、あれじゃ評判いいんだろうね、ずっとやってるってことは。
まあいいのかな俺はあのフロックマンの人の営業がうまいだけだと思うんだけど、うん、
だってさあの変なさドラマは終わっ、速攻で終わったじゃん。
あ、君が
君が好きでさ嫌いでさアマプロちゃんに声かけると不意に言われるやつ、
う
ん、
そうそうそう、ツイッターでね、
そうあれが元ネタなんですけど、あの亡くなりましたからね、評判悪かったからね。
なんだろうな、あのやっぱり なんだっけ、あのえあれカエル男紹介のキャラなんだっけ、
鷹の爪。
鷹の爪、うん、あれもいらないんだよな、好きじゃないんだよ鷹の爪、うん、フリーのデザイナーだった時に、
うん、
そのこの会社から仕事が来て、
うん、
で断ったらまた別の人から仕事が、うん、同じ内容の仕事が来て、
うん、
3人ぐらいから別3ルートぐらいから発注が来たの、
はい、
そりゃ断るわっていうような内容の仕事だったわけ、
うん、
あんなにがめつく儲けてるくせにこんなに金出さねえのかよっていう付き合いきれねえなと思って。
なるほど、
うん、
込み込みで。
そうそうそう、
安いって感じだった
の
ね。
え、あなたのこれはあなた担当者のあのあれも含まれてるんですか、この予算には。全部ですよって言われて、
うん、
やるは人いないわ誰かガチヘドを吐くってね。
ね、
だから嫌いなんですよ。逆にワーナーマイカルシネマはなんかロードランナーとかやってくれるから楽しかった、うん、
完全に嫌いっていうのは思念で嫌いっていうのは。
あと作品と雰囲気もなんかいけつかないじゃん、
はいはい、
なんかおしゃれぶってるし、あと、
うん、
あと神ウサギロペね、 あいつら
ロペは俺もきついわ、もうなんか裏事情知っちゃったから、
うん、あ、そうなんだ、
うん、だから前も
横取りされて
る、横取りに、そうそうそう、うん、ロペの判件と一緒にね、うちで働きませんかっつって働いて作者の人が、
うん、
おいで作者の人が辞めて判件はその会社のものになったっていう。
ひどい。でも
人じゃないよ、
うん、
お前ら人間の血が流れてる、
東方、うん、てめえらの血は何色だ、
何色だ、何色だそうですね、やばいね、なんかすげえ渋滞だな。
渋滞してますね。
もうちょいなんだけど、
うん、
もうちょいってほど近くもないか。
もう踏切越えたら渋滞終わると思うんだよな、
うん、
もうちょっと君の名はの悪口言ってください
悪口言ってくださいじゃない
なんだろう、なんかないの、
なんかあるかな、
もっと
美しすぎ、
うん、
もっとあのドブ川とか見して。あ、でもドブ川も綺麗にしちゃうんだろうな、深海マジックで
フェイスフラッシュだよ、
うん、そうそうそう、深海さんが深海です深海です、このドブ川を綺麗にしますカモカモカモーって
さー
ってピカピカーって
すごい
筋肉多いの証ですよって、おじい深海おじいって見たもんね。
あ、やっと車通りが
抜けました
ね。抜けましたね。
もう2人は入れ替わっちゃったかな。
マジで。ちょっと待ってよ、勘弁して
よ。でも元に戻るにはどうしたらいいんだろうね。
どうした
らセックスするしかないのかな。
ああ、どうなってしまうんだって、
うん、バッキかよ。バキ。女の心を持った人が挿入するっていう、うん、狂ってるね。このシチュエーション頭おかしい。
どうなんだよ。く言われるのがさ、
うん、
あのほら高校生の頃とか聞いたことあると思うけどさ、
はい、
あの女の方が10倍気持ちいいみたいな、
あ
論みたいなあるじゃん。
ある、ね、
男に、
うん、
釣りよな女はなみたいな、わけわかんないこと言って憤ってたりしてましたけど、
うん、
ねえ、
なんでわかるのそんなことか。
そうだよ、誰か入れ替わったことがあるやつがいないとわかんないけど、うん、
そうだよね。でもまあなんかつまんない話するけど、
うん、
祈祷ってクリトリスなわけですよ、
うん、はい、
そのね胎児の状態で性別が分かれるときに用意されていたパーツは、
うん、
男の場合は祈祷になり女の場合はクリトリスとなるわけなんですけど、
はい、
クリトリスの方が小さい体積で神経が同じ数だけ密集しているので、
うん、
感度は良いと。
なるほど。
いう説
すごいね。鮫島レイジの面白ゼミナール。ためになった。
でもなんかそれはまあね、輪郭はそうかもしれないけど、うん、挿入に関しては分かりません。
ねえ、
ボルチオセックスについては知りませんから。
すごい久々こう鮫島さんの話で膝を打って。ガッテン。
ガッテンガッテン
ガッテン。
買っていただけませんでしょうかって。
そう。
ね。
ね。
クリトリスと祈祷では同じ神経の数でも体積が違う。よって感度が全然違う。買っていただけましたか。
買って買って。いやーそう。わあそうなんだわ。なるほどーなん。
山瀬まみ。
山瀬まみが。私もそうだと思ったーの。ガレッジセールのゴリとかも、
うん、
男損じゃないですかって、なんとかしてくださいよみたいな。ほんで何あの奥の方から、
うん、
クリトリス君とクリトリス君とペニス君があの、
うん、
男あの着ぐるみでやってきて、っていう試して買ってんのね。
あ、それだよ。それだよ。
それだよじゃない。
そんな映画なんだね、君の名は。
君の名は。そうです。じゃあもう見なくていいか。やっともう着きそうだけど、
うん、
これ本編始まってそうだな。
まあそうでしょうね。
久々この感じ嫌だな。
久々だね。
うん。
渋滞と出遅れがあったんで少し、収録長引いちゃった。さっきまで聞いてたと思いますけど、ええ、あのバカ丸出しの話のせいで遅れたんです、
ね、遅れた。
もっと早く車に乗っとけよかった。
乗っとけよかったね、本当ね。どうしてこうなった、悲しいよ、
うん、そんなにどうしても見たくなさの表れ
なんだ、ね、現れなんだね。これ例えばパシリムとかだったらさ、早く来
いよ。ちょっと待って、急いでもいいから収録とか、はい、パシリム2なんだから
あーって20分前とかに着いちゃうんだよ、
うん、
そこで君の名はですよ。
そうだよ、
もっといいタイトルにしないと、ね、深海くん。
深海です。
深海です。またそれか。
さあ筆川さん、
はい、
君の名はを見てきましたけど、
見てきました
ね。岸恵子が出てきて、ねね、大変だったね。
あれ俺
また好きな橋でね、よく会えたね。
あ、白黒古いやつ、古いやつ。
あ、
そっか。しかも今さっき鮫島さんウィキペディアで
見てた、
調べたやつ
大木千景も出てたから
ね。ね、政治家のね、今 ね、
今じゃね、
そうですね。そんな君の名は、
では
2016年バージョン、
2016年版ですね。
いや、感動した。
あ、本当？
ああ、よかったよ。
そうか、よかったな。
よかったな、坊主みたいな。
でも脚本すごい良かったね。その、うん、無理無駄ムラのない、
うん、
脚本で、
ね、
まあ、なんていうか、そのいい意味で意外性もあったし、お話の中に
ドタバタのね、お笑い要素はありでね、うん、楽しいこう入れ替わり劇だったんですよね、序盤はね。
そうそう、
それがこうバッとこう印象が変わる。
まさかそういうことだったのかっていうことになるわけです。
そうそうそうそう。だからさ、事前に言ってたあのあれですよ、フロムタスクティルドーンは間違ってなかったよ。
そう、
ガラッと変わったから。
まさか滝君の股間がセックスマシンになってるとは、
あーって
っていうことはなかったんで、それは残念なんですけど。
残念なんですそうですね。いや、意外だった。全然知らなくて楽しく見れたわ。
うん、
と、あ、そういうことなんですか。
タイムシフトのような演出と、
うん、
それと入れ替わり劇と、
うん、
何これ、ミッション8ミニッツみたいな部分もあるし、
うん、ミッション8ミニッツ懐かしい。なんかあれ続編ありっぽく終わったような気ですけど、あれどうしたみたい。なんかそんな終わり方したよなとか、
え、彗星落ちんのって、うん、やっぱり落ちるんやって思ったね。
落ちた落ちた、
うん、で暴れん坊将軍の時みたいになってた、うん。
暴れん坊将軍のね、鎮海でおなじみのあの、うん、江戸に彗星が落ちる回ね。
ディープインパクトとかアルマゲドンがあった頃のね、
うん、そうそうそうそう、
あったんだ。
それを防ぎたいと思う吉宗であったっていう。そうそうそうそうそう。
まあ、あの最初の予想としては、なんていうのかな、体が入れ替わって入れ替わった相手とこう仲良くなりたいなっつって、うん、まあ、ラブなストーリーがあれしてこうするのかと思ってたんですけど、
うん、
まあ、道に迷ってるんですけどね、
マジか。
あ、道が増えてると思ってそこ進んだらすぐ行き止まりで、
うん、
ね、まあ、そんなんで2人仲良くなるのかなと思ったんですけど、うん、そこまで単純ではなくて、入れ替わったことをわりかし素直に2人は受け入れていてね、
うん、
特に女性の方が
三葉ちゃんが、
うん、たやすく受け入れていて、それを今時のスマホを使って、
うん、
入れ替わった人格同士が連絡を取り合うといった不思議なことも起こってましたね、
うん、そうね。いやー、ほんと、あの配役はね、神木君じゃないと無理だわ。
あ、それなんで。
いや、もうそのあのこうフレッシュなこうなんていうかな、オカマ感というか、
うん、
うん、あの感じが出ないわけじゃない。
そのでもオカマじゃダメなんだ。
ダメなんだよね。
人格が女になっているから、うん、オカマっぽく声色を女に近づけるっていうこともせず、
うん、
声の感じは普段のまんまでも女の人が喋ってるんだっていうような、うん、表現をしてたよね。
そうね、結果的にこうオカマに見えるっていう。
まあそうなんだよな、うん、
だからね、割とこうくねくねした動きになって、
内股の、
ね、内股の
内肘内膝で、ね、うん、やってたね。
かわいい、女子力が高い、
うん、女子力が高いおかげでバイト先のね、
うん、
なんとかお願いしたい先輩と、う
ん、なんとかお願いしたい先輩
仲良くなれるというね、
好きがありすぎる先輩ね、うん、あれはもう同性の友達がいない感じの、ね、奥寺先輩、
奥寺先輩ね、
男はもう途切れた試しがないけども、う
ん、マンコが乾いたことがない
ないけども、うん、ね、同性のお友達が一っ子一人いない感じの、ね、油断っぷりがすごいでしょあの先輩の、
うん、なんかこういけんじゃないっていうやつ、
そう、ね、普通さ、うん、部屋一つしか取れなかったらさ、うん、怒るでしょ、
いやそう怒んないよ、
怒んないか、
うん、だって小僧だもん、
そうだけどさ、じゃあもうちょっとなんかしようよ、
不倫とかしてそう、
うん、してそう、もうラストもうキラーンってこう、うん、ね、結婚指輪が光ったけども、うん、してそう、うん、昔の夢もう一度で同じぐらいの年の高校生手出してそう、
あ、そっち方面、
うん、うん、手つけとけよかったぐらいに思ってんじゃないかな思ってるんじゃないかな、
一本いっとくかと、
うん、そうそうそうそう、やっぱ食っとけよかったぐらいに、
ああ、
神木くんを、
滝くんをね、
神木くんという名の滝くんを、うん、でも、ね、そうじゃなきゃ最後に合わないでしょあんなの、
ああ、
やっぱええわ、
近くに来たから寄ったんだって、そんなのないよね、
ねえ、
誰も俺の近くに来ても寄ってくんないもん来てるかどうかも知らないけどさ、はい、来たからって寄ってくれるような人いないじゃん、
いないよ
あんなの、ファンタジーの中だけのことだよ、
そう、ね、非常にいい、あ、これ長澤まさみがね声やってますけどね、うん、
そうか、
真田丸でキリちゃんでおなじみの、あっちはもう順調に生き遅れてましたけども、
そうね、アラフォーの独身、
独身でね、目つけてる、ね、やつの奥さんに負ける気がしないまで言われてしまった、
うん、
ね
え、
そうですね、さすが
あの人はちょっとダメだよね、
何が
キリちゃんは、
あ、キリちゃんはね、
うん、
キリちゃんは本当にダメな子ですよ、
うん、ダメダメ、
ただもう唐突に真田丸の話になっちゃって申し訳ないんですけど
君の名はどうでした、面白かったですか、
あ、面白かった面白かった、
そうですね、
うん、
あのどうせ面白くなって、うん、面白くなって思って多分言うこともないだろうと思ってたから、うん、やっぱ見る前はなるべく多く尺を取ろうと、
そうすっごいね、
結果は予想できてたんで、
そうなんだよ、世間で面白いって言われてるやつ大体面白いんですよ、だから無理やりディスとか言って、
そう、一生懸命
心を偽ってた、
うん、テラフォーマーズとえらい違いよ、テラフォーマーズは許さねえよ、
テラフォーマーズは許さね
えでもまあ恋愛が主軸に、まあ、なってましたね、しょうがないよね、
なってたし、
うん、
だから本当あれだよね、あれは確かにデートムービーになるよ、
うん、
完璧デートムービーだわ、
まさか都内ですれ違うとはね、あのお話的にはまあいろいろあって、これは どこまで言えばいいんだろうね、
もういいんじゃないよ、別に立ってるし、うん、
まあ、どういうわけかあれなんだよね、あのお互いの体が入れ替わってさ、
うん、
で携帯電話を通じてメッセージを残してる間からだったんだけど、 ある日を境にそれができなくなるんだよな、
そういうことですね、なんでだろうっていうね、
うん、
それは彗星が関係してる、
関係してるんだ、でもその辺ちょっとややこしいんだよね、
まあまあね、要はさっき鮫島さんがタイムシフトって言ったけど、うん、それが一番なんだか分かりやすい例えだよね、
うん、
滝くんとみつはちゃんはタイムシフト通信をしていたという、
そうなんだよ、タイムシフト通信なんだよな、みつはちゃんは死んでたんですよ、
そう、
えってあそこちょっとホラーだったよね、
うん、そうそうそう、だから、あ、なるほどって、なんかすごい膝を打つ感じとかね、
ある日を境に連絡が取れなくなって、それがどうしても気になった滝さんは、
うん、
ピエールはね、
うん、余計なこと言わないで、
どこだね、奥平、
うん、
平 飛騨高山まで、
うん、
バイトの先輩美人先輩と同級生のメガネと一緒に行くんですよ、うん、でそこで、まあ、薄い手がかりだけは見つけるんだけど、それと同時に新たな事実が発覚して、それは何かというと、滝さんが連絡を取っていて体を入れ替わっていた女の子というのが、実はもう3年前に隕石が降ってくるという災害によって亡くなっていたって、
そう
だ、そのゾッとする話だったんです。
体の入れ替わった先での話は3年前の出来事だよね。
そう、あれでも私
いいな、
あの子と確かに体入れ替わってたんですよ
けど、
やだな、
おっぱい揉んだんですけど、
揉んだんですよ、あんなにも揉んだというのに、いや、 やだな、やだな、変だな、変だな。そしたら私気づいちゃったんだ。
あれ3年前だったんだ
って、隕石でみんな死んじゃっていたんだってことに言うね。
そう、だそっからこうなんかあれなんだよね、
そんなオチで、
うん、ドタバタがさ、
うん、
急にこうミステリーっぽくなってね、
うん、
うん、オカルトも入ってるし、
うん、ほんで先輩たちは先に東京に帰して、
うん、
滝くんは独自で調査を始めるんで、
そうですね、さすがでもあれですね、かなり裕福な感じのバイトも、バイト代もたっぷり使ってって感じでね、あれは三葉ちゃんも憧れますわ、
全然自分に置き換えられない。電車賃もない。
ない。
それは三葉ちゃんが人格入れ替えた時のコメントで、
うん、
軽食メニューが1600円っていう、
うん、
新宿のあれはなんだろう、JC バーガーかな、あれは ね、きっとね、あの辺りだと思う、あの付近だよね、高島の付近だと思うんだけど、うん、はぁって思うわな。
体入れ替わった後でね、あの人の金だと思ってガンガン高いの食いまくるんだよ。
そう、スイーツ食いまくり、写真撮りまくり、
写真撮りまくりで、
でもまあそれも悪いことだけじゃなくて、あの女子力を使って先輩と仲良くなるっていう
ね、
こともあったんだけどね。
ほんとね、何、あそこら辺の序盤の女子力発揮シーンあたりはね、
うん、
こう凄腕アニメーターのこう演技力とか、
うん、
あとはこう神木くんのね、その演技のその計画とかね、そういうのを堪能できて、
うん、
よかったね、
演技プランね、
ねえ、ちょっとその滝くん自身はちょっとガサツな男の子なんだよね、
うん
うん、それがこう女と入った時にこう女子力がこうくねくねっとする感じとか、すごい入れ替え物の醍醐味とかすごい、
ちょっと高嶺の花とも打ち解けちゃう、
打ち解けちゃって、 なぜかというと、まあ、女性同士で話してるからっていう、
そうね、
そういうね、
うん、でもそんな三葉虫は死んでしまった、
うん、三葉虫、三葉ちゃん、
三葉ちゃんは
ごめんな、うん、オープニングで三葉虫とか言っちゃって
本当に、ね、
全然知らなかったから、
で彼は、滝は三葉ちゃんの痕跡を探しに自分の記憶を頼りにあるお社までたどり着くんだよ ね。それは隕石によってできたあのクレーターの真ん中にある社で、三葉ちゃんは巫女さんなんだよな、神社の家の子 で神社の家の子はなんかわかんないけど口でぐちぐちってやって酒を作ると、
口上酒ってあれだよね、あのもやしもんでもやってたよね、口上酒って、
うんうん、まあね、まあ、あんな若い女の子やったらちょっと意味が変わってくるけど、大体クソ親父が作りますよね、
うん、
部族のおっさんが作るのが、
ね、
口上酒ですけど、まあその口上酒ってのがどういう設定かというと、その口上酒を作った人そのものの魂の片割れだという設定があって、うん、でそれを飲むことで人格の入れ替わりという結びを取り戻すんだよね。
そうですね。この辺複雑で見応えありましたね。
うん。
うん、面白かった。だからさ、あの途中でさ、 そうだあそこに行けばとかってさ走り出すじゃない、
うん、
ミツハちゃんの体に入った滝くんがさ、
うん、
でも俺見ててさあでも3年前だからいねえんじゃねえのとか普通に思ってたんだけどね。
あ
そうでも確かにいなかったんだけど、
うん
ね、片割れのなんちゃらで
そうそう片割れパワーで、
うん、
片
割れパワーとは言ってない片割れパワーで
片割れパワーで唯一こう日暮れの瞬間日が暮れる瞬間わずかな時間だけ遭遇することができたん
できた
ねえファンタジックな出来事よ。
そうそうその多分あれもその原点のその君の名は的なオマージュなんだねきっと。
あそう
一瞬会えるとかさそういうことでしょ。すれ違うとか
日が暮れるいわゆる、ま、映画業界用語でいうマジカワだけ会えるみたいなのって不思議よね、
うん、まあね
昼でもない夜でもない時間だけ会えるってなんか、うん、ちょっとアミニズムというか、
うん、
土着的な宗教というかよりファンタジーな要素だよな。
そうね、
なんか専門用語あったよねそこの時間帯のことを、
うん、
なんつってたっけ。
ああ忘れちゃった。
あそっか。
もうそれもうそれがもう君の名は状態だよねなんて言ってたっけ
君の名はでその後よく起こる出来事としてよく名前忘れる。
そう名前を覚えた覚えた覚えた、うーん忘れた
忘れた
あっちゃまた忘れた今度は思い絶対忘れない、うーん忘れた
大丈夫みんなあるから、うん、俺もあるし
そんなことばっかりですよ。
その場面でさ、
うん、
お互いめっちゃ名前忘れちゃうから今ここで手に名前書こうねっつって書いてたよね。
そう、
うん、
でも途中でパッとこうね
で滝くんはみつはちゃんの手にさっと書いて、
うん、
じゃあ逆にじゃあ君を書いてくれよっつって書いてる途中でスンって日が暮れちゃったから姿が見えなくなるんだよね。
そうね。
で一方みつはちゃんの方はというと隕石が起こることは確定してるからなんとかしてあれみつはだっけあれは
あの時は
滝だ。
そうみつはの体に入った滝だよね、
うん、
そう要はみつかはちゃんのお友達のねテッシーと、
うん、
あと放送部の子、
うん、
連携っていうのも 見どころはありましたよね。
そう 何をしてるかというと水星が落ちるのは確定してるので町民を助けたい。でそのために何をするかというと被害の範囲外だった高校に全員避難させるというのを実行したいんだが、まあ、水星が落ちると言ってもそんなことは誰も言う逃げろと言っても逃げませんから、
はい、
で何とかして逃げさせるこう出来事をプランするんだよね、
う
ん、
そうね。でその協力してくれるさその友達2人の割とこう すんなりしたこう動き方とかね俺は結構気に入ってて、
うん、
特にテッシーはさオカルト好きプラスこう何若さでこうちゃんと親父のこう勉強してるからこう葉っぱ作業ができて、
うん、
でかつこう将来的にこう継がなきゃいけないってい こう反発みたいなのもいろんなもの重なってこう無謀なことをしちゃうって感じがね。
彼の設定がなければ、
うん、
そういう行動の動機づけにはつながらないはずなんだよね。サッカー部で満たされてるやつだったら走るかよ彗星とか
そうそうそう
マジであれし祭り行こうぜってなるけど、うん勅使原君は鬱屈してるよ、うん、親父に対する反発だとかハムをやってたりとかちょっと、
うん、
違うんだよねその辺で。
そうそうそうそう、
あれは、ね、説得力のある設定なんだよね。
そう
そんな突飛なこと言って言うこと聞くわけないじゃんって。でも映画だからいいでしょっていうふうにはならなくて鉄心の設定ならうん、あるなって。
そういう甘えは一切なかったね、
うん
うん、あいつがね今日俺的には MVP ですね。
MVP、
あじゃあこの続きは、
また
家の方でやりましょう。
一旦中断します。
はい、
筆川スタジオに到着しました。
はい、もうなんか今回は すっごい移動が多いね。
ね。
ま
あ映画収録の時は大体そうですよ。
そうですね。
見る前と見た後で。
うん。
パンフレットも買ったんですよね。
はい。あのね、今回の君の名のパンフレットはね、うん、あ、いい出来です。
うん。
買っていい。買った方がいい。
買った方がいい。
うん。内容がね、ちゃんとみっちり詰まってるしね。
うん。
うん。
このロケ地はもう場所を特定するのは容易ですから、
うん、
見に行けますね、これ、
それ、ね。そうね。あそこのなんかクレーターのとこってあるの？
ないよ。さすがに。あんだけ見事な景観があったらどっかで見てる。
見てるよな、うん、あったらいいのにね。
あそこはフィクションだろうと思うけど。
ね、
北海道の方のとこ行けば、なんかなかったっけ、
うん、
カルデラクレーターでからできた湖とか。
そうだよね。
うん。
糸守町ね。
うん。
うん。
本当にあるのこれ。
どう。もうそれがもうまだ映画見立てでさ、うん、あのネタバレ考察とか見てないから。
全然知らない。
全然わかんないんだよね。
うん、
でもなんかあの聖地巡礼とかなんか行ってるから。まあ、あるとこはあるんだろうね、きっとね。
うん。都内では間違いないと思うんだけどね。
そうそうそう。まあ、でも、なんだろうな、こう、ゴージャスなさ、作画とさ、
うん、
ほんと素敵な背景と、あの、練りに練った脚本っていうね。
うん、
まあ、割と、三つ揃ったって感じだ。三役って感じの。
ね。背景にちょっとこうデコっちゃってる感じがいいじゃないですか。
デコっちゃってる感じ。
あの君の名はで出てくるような背景の場所実際訪れたとしても同じような気持ちにはならないと思うんですよ。それはやっぱりアーティストによって描かれている風景は脚色されてますから、
はい、うん、相当やっぱ不覚にも東京綺麗だなって思っちゃう、う
ん、こんなんじゃないよ、こいつ東京舐めんな。
やっぱ、三葉ちゃんの見た東京ってこんぐらい光り輝いてんだろうなっていう。
うん。
うん。
最後の、そうね、何か印象的なデカットといえば、東京は在来線が複数走ってて、
うん、
それが、枝分かれするっていう場面ってあるじゃん。山手線と総武線とかさ。
はい。
そこの、車両の、同じ車両が重なって、同期して走る瞬間もありますよね。
ありますね。
おそらくは代々木から、
うん、
向こうの方に行くときはそうだよね、あ
そこで。そうだね。
そこで、
うん、
偶然、うん、本当の最後のシーンで、
うん、
滝くんと三葉ちゃんは、
うん、
電車の車両越しに目が合うんだよね。
う
ん、
そうね。
あーって、
うん、
あーだ、誰だっけ。電話してる、してる、してるって。
あ、そうそうそう。
してる、あー、してる、してるって。なってジャーンってなるんだよね。
ねえ、
バンプオブチキンが流れる。
違います、違います。バンプオブチキンではないです。ラッドウィンプス。
あ、
ええ、
ちょっとなんか
なんか知らないさ、
うん、
バンドだけどさ、このアニメのためにすげえ曲書いてない？ 5つぐらい書いてる。
うん、そうなんじゃない。
ねえ、
うん、
何なんだっていう。
いや、もう、これはいけるんじゃって思ったんでしょう。
うん、いけるんじゃ、なんでジジイなの。ジジイだよ、それ。
この子、ラブ感があるなと思ったんだよ。
ああ、そうね。
だって、耳障りだったもん。
うん、耳障り。耳障り。マイナスだったよね。
俺が耳障りって思うこってことだよ。
はい。世間様にはプラスですよね。
そりゃ、そうよ。
そうね。
で、まあ、その、電車の越しに、車両越しにお互いが認識して、うん、その車両が枝分けしていくっていう演出はすごい、
うん、
あ、よかったですね。
そうですね。うん、あそこ心残りました。
うん。いや、俺も山手線乗ってて思ってたもん。
あ、
電車離れてくなーって。
ガタン。ガタンガタン。
俺には何も起きないけどね。
うん。うん、
そう、あ、車両が離れてくって。
そうね。うん。もうラストはもう完全にあれだったね。もうすれ違いと、
うん、
ねえ、あの、
ちょっと探しすぎやろ。
探しちょっと俺イライラしてた。
あんなに走り回らなくても、
うん、
あの。次の駅で降りて待機してほしい。うん、
待機する
。前もなるから。
そうね。 ま、迷うタイプのね、うん、探し方してましたね。
うん、
ね、いやでも俺はねやっぱりあれですね、感慨深いとしか言いようがないですね。だってさ、この君の名はってさ、オリジナル企画だよ。
うん、
でさ、オリジナルの企画で、でさ、その恋愛もので、デートムービーにします、劇場アニメですって言われて、
うん、
あの金出す人なんか一人もいなかったんだよ、それこそ20年前とか。
ああ
ね、
96年では。
96年じゃ無理でしょ。
無理だよ。
うん、だってオリジナル企画で長編アニメーション作れる人は、宮崎駿ただ一人だったでしょ。
そうだよ
多分。
北京ゲージ風合いぐらいだった。
いやそういうことではなくてお前はちょっとそういうなんか勘違いをしている何でも言えばいいと思ってるそうではなくて、
ね、はいはい、
当時イケイケだった庵野秀明だって、
うん、
オリジナルのアニメーションは作れなかったんですよ。エヴァンゲリオンのっていうあれがありますからね。
でもオネアミスはやってたじゃん。
オネアミスはあれは
またちょっと違う。
違う、ほぼ偶然に近い。
そうか。
だってその後さ、
うん、
あれは企画のほら岡田斗司夫がさ、
うん、
何バンダイを騙して運動く引っ張ってきたんですよっていろんなところに吹聴しちゃったから、
うん、
バンダイがそういう冒険的なその投資をしなくなったっていうね、非常にそ
れは岡田のせいで、
岡田のせいで最近押井守が言ってたんだけど、
うん、
ね、なんか体のでかい人がそういうこと言ってたんで、うん、あとこう冒険的な投資が一切なくなったんですよって。
あのアホな、
アホ、しょうがないね、
出たがりのデブは
よ、うん、でもさあ、そういうことを言って、ね、相手のメンツ潰すっていうことが分かってないから、あの人はダメなんだねっていう、そういう話だけどさ。
本当にいい偶話だよね。
ねえ、ほんと、うん。そういうこと言わないで、本当に何まだ名前のない学生にね、お金出してくれてありがとうございますっていうことをやってればさ、
うん、
もうちょっと冒険的な投資とかしてくれたかもしれないのにね。
ねえ。
ねえ。
やっぱりギロチンポですね。
ギロチンポですね。うん、まあ、そういうこう、でもあれはさ、一応復興あったじゃん。こうメカとかさ、
うん、
飛行機とか戦車とか、
はいはいは
い
は
い、そういうのがあったけど、ラブですよ。恋愛ですよ、こっちは。
10代の見た目のいい男女だから。
そう。
かなわんよ。
かなわん。いや、もうこの。
若いし見た目がいいとか。
うん。
どんだけ価値があんねん。
ひがみそんぐらいにしといて、うん、俺が言いたいこと言えなくなっちゃうから、うん、いや本当にね、古くアニメオタとかやってますけど、こんな時代が来るとは思わなかった。
へ
え、うん、
今回のヒットによって何か続いていくものがあるんじゃないですか。
間違いなくあれだよね、今回の100億円の大ヒットで、
うん、
そのポスト宮崎駿の切符は手に入れましたよね。
細田か新海か、
新海かとかそういう、
こいつらなの。
うん、そうだよ。
全然ファンタジックな感じがちょっと楽しくないな。
楽しくないな。
無戦車が好きなんだよとかさ、飛行機がとかっていうのは、うん、あんまないね。
細田守はね、
うん、
うんちが好きだよ。
変態なの。
全然、いや、そういうことじゃないの。
食文化なの。
うんちと獣が好きだよ。
は
あ、うん、はあ、あとボレロ。
え、ラベルで、
うん、
ボレロ、
ボレロよく曲で使うってだけですけど、
うーん、
まあそういうことですよね。まあ宮崎駿、ポスト宮崎駿って簡単に言いますけど、宮崎駿が後継者作れなかったんですからね、
うん、
なかなかその
近藤さんが死んじゃったから、
うん、ねえ、
もう無理だよ、死んじゃったんだもんな、うん、
そうですね、
うん、どうこの、まあこの話は面白かったってことでね、
うん、
うん、
だからさ、なんかテレビ局もさ、すごいやっぱ何現金なもんでさ、
うん、
そのジブリが今作ったさ、
レッドタートル
は全然プッシュしてないけどさ、売れてないから、売れてないからさ。
売れる予感がしなかったんでしょ。
だとそういうことだよね、うん、でも慣例から言ったらさ、レッドタートルを押さなきゃダメじゃない。
うん
ね、でも今君の名は君の名はって言ってんじゃん。
あ、そうなの。
言ってる言ってるテレビで。
そうか、
多分これからこうテレビ局の争奪戦とかになるんじゃないですか、
うん、
新海監督は。
そうね。
ね
え、まだこういうの増えんの。まあいいんだけど。
いや、あの増えてもいいですよ別に。あのこんぐらい練ってればね。
ここまでは超えてやったら確かに、
うん、
大丈夫よね。
もうだってさ、それこそあれじゃない、さっきの話で言うとさね、僕たちはこうゴジラとかメカがヒエラルキーの上でさ、
うん、
こう恋愛とかが下の方にあるわけじゃない、
うん、
ね、
まあね、
で下駄履いてない状態でさ、
うん、
ここまで評価上がっちゃってるわけよ
我々の中で。
そうそうそうそう、う
ん、そうね、
うん、恐ろしいことだと思いますよ。
うん、
うん、
あ、新海監督作品には代々木付近はよく出てくるんだって。
うん、
じゃあ菊蔵ラーメンも映ってるかもしれないね。
ちょっとこうロマンチックな気分からは外れちゃうからそこは映ってないんじゃないかな。
牛丼太郎と
牛タンピカピカってこう細田ライトのこうピカって牛タンってドン太郎って書いてる今。
ねえ、ドン太郎、立ち食いの牛丼屋さんだった。もうないけどね。
ね
あの、時間の流れは面白かったですよね。
そうだね。
一番古い時代で、2010年がね、そうだね。ミッツハちゃんから一方的に声をかけて、
うん、
あの、真田紐みたいなのあげたのが。
真田紐まあ、まあ、真田紐みたいなやつね。
うん。あれが2010年だよね。
そう。
で、その3年後に、滝くんが覚醒して、
うん、
そうそう、人格入れ替えに気づいて、
うん、
ほんで、2013年に彗星が落ちる。
うん。あの感じもね、すごいリアルだったよね。まあまあ、3年前に急に声かけたやつとか忘れるかなって感じするもんね。
あのさ、
うん、
滝くんさ、ちょっと意識低すぎません男子として。
はい、
あ、滝くんですよねって言われて、
ええ、
お久しぶりって言うでしょ。そこだったらちょっと詳細は思い出せないんだけど久しぶりっつって、え、どこまで行くのって、ああ僕もそこ行くんだって言って、じゃあちょっと、ね、最近スタバっていうのが増えたらしいからって、うん、行きませんかって、
はいはい、
なるじゃん、あんなブスじゃないんだよ。
ブスよ、美人美人、
うん、
三葉ちゃん
行くよね。なに、うん、誰お前とか。なに余裕ぶってんの。
え、でもあれ、年的には中学受験、いや、高校受験前とかそんなんじゃない。なんか、単語帳持ってたし。
ああ、そんなもんかね。
そう。
うん。
てことは、まあ、それどころじゃないだろ
う。嘘。
じゃない。
まあ、人それぞれか。
うん。まだもうちょいかかる感じしますけどね。うん、それこそ、ほら、何年を経てさ、
うん、
もう何、奥寺先輩みたいなこうエロい先輩にこうドギマギしちゃってますから。
ああ、高校生の時は、
ね、高校生でね、
うん、
だからちょっと時間を経たないと。
そうか、
うん、まあ確かにこう後でジタバタした可能性あるよね。
あるね、
うん、あれもしかして俺やれたんじゃないですかみたいな。
あれ言ってたら
やれたっていう。そうそう。
で、あの組紐もらったのずっとつけてる割に、
うん、
その紐については誰からもらったか忘れちゃったんですよね。嘘でしょあれ。めっちゃ嘘でしょ。忘れるわけ
ないよ。
五章大事に巻きつけといて何言ってんのって、うん、
だからやっぱその時はやっぱなんだこの女って思ったっていうのは間違いないんだよ。でもあれ惜しかったなっていうのは、
うん、まあまあ面食らうよね、
うん、うん、間違いないでしょ。だって五章大事に巻いてんだからさ、
うん
うん、
そうだよね、
うん、
さっきもちらっと話したけど、あのお互い名前忘れないようにね、
うん、
手に名前を書くんですけど、滝くんの小憎たらしい真似をね。
ああもうあれはね、
は
ぁ分かってるっつうのそんなこと。
あ、
素直に名前書けて。素直に名前書いとけば、あんな探すことなかったろうって。
うん。 で、あと設定的にあのミツハちゃんの家系は、人格入れ替えとタイムシフトを繰り返しているっていう描写もあったね、う
ん、ありましたね。
そんなにうまくいってないの、うん、やっぱりスマホがないとねって、うん、
そう、おばあちゃん役の市原悦子もね、うん、なんか昔そんなことがあったって言ってた、
うん、人格入れ替わったなよくって若い頃は、
うん、もう忘れちゃったけどって、うんうん、めんどくせえめんどくせえ家系だなっていう
な、
うん、
お母さん死んじゃうし
ねえ、うん、あそこのさあのほら口噛み酒飲んだ後のさ、
うん、
あの時間遡るみたいな描写あったじゃん、うん、あなんか色鉛筆で描いたみたいな、
うん、
あれすげえシーンだったねあれ。
ああ
色鉛筆でアニメーションするみたいな感じ、
うん、あったあった、
どうやってるのって、う
ん、ねえ、
うん、
やっぱあのフォトショップでやってんじゃん
雑雑な意見
CG で
CG
で、あそこを見て気づくのは1000年前にも同じようなことがあったっていうことを語ってますよね、
うん、そうですね、うん、
あのクレーターがそれを物語ってるし、
うん、
避難訓練をする口実としてはそこから攻めた方が良かったんじゃないかとね、うん、思うんだよ。ハレー彗星は76年周期だったっけ、
うん、
で今回の彗星は1200年周期だけれども、うん、以前の周回の時に墜落した、ね、落下した形跡があるから、
うん、
それを根拠に説得した方が良かったんじゃないかな、うん、爆発する必要ないと思うんだよね。
まあ
でも変電所の爆発はすごい損害だよね、うん、お父さんテシーのお父さん、
うん、
破産したんじゃないかな、
可能性はあるよね
だから村にいられなくなっちゃって、
あれは
出てきたんじゃん。
そうね、なんていうかこう、
うん、
ね、あの絶縁の可能性
があるよね
ありますね、
テシーは、
でもよかったよ、あの放送部の子がね、
うん、
あのちゃんとついてきてくれて、
放送部の子しっかりしてるよね、
うん、
身の程わきまえてるしさ、
うん、
すごいいい子なんじゃないかと思うよ、
うん、
名取さん、
そう、
ね、
なんだかんだであの付き合って放送を手伝ってくれたしね、
うん、あれは気も座ってるよな、
うん、
普通ばっくれるよ、
ばっく
れる波の子じゃ、
うん、
ねえ、そう、この二人がいなければ町の人は死んでた
ね、死んでますからね、うん、
めっちゃけミツハそれほどそのきっかけを作ったに過ぎないぐらいの感じだからね、
うん、ね、うん、よくよく考えたらひどいよね、うん、あの計画は立つと言ったからあとは私は滝くん探すわっていう、
探すから、
そういう話だったから、
うん、もうマンコがジャバジャバなんだよ、だよ
そんなことは言ってない、そんなことは言ってないうん、まあ面白かったです、ね、えもうちょっとね、あのほらミツハちゃんに入った滝くんがさ、
うん、
もうおっぱいを揉むってシーンはいっぱいあったんですけど、
うん、
逆もちょっと見たかったね、
やっぱりミツハちゃん一発ぐらい抜いてんじゃないかな、
それ、うん、いやまあそこまではしなくていいけどあのなんかあのまたグニグニ何回もするシーンとか入れてもよかったか
も、2回はあったじゃん、でも、
うん、もっと見たかった、ね、もっとグニっていうアニメーションも見たかった、
あれって、
うん、
大きくなっちゃった、
そうそうそう、そこまで見たかった、うん、
大きくなっちゃったっていや分かっ、止めようとしたいのは分かってるんだから、
うん、
止まらない
止まらないどうしたらいいんだって
あれってやべえなって
そういうシーンとかもあってもよかったかなと思うけど、うん、まあちょっとそっちは難
しい、次のシーンのカットでこう牛乳をゴゴゴって届くシーンに肩切り替わる、
映画的、上品だね、うん、上品じゃないよ、
シービングクリームシュワーッと出てくるところ花火が打ち上がるとか、打ち上がる水星が、うん、
バカだろ
オースティンパーズっぽい、
ぽいもう牛乳とかも言ってもバカすぎるわ、もうさ、それはもう下品すぎるからねやっぱりおちんちんはダメだね、
ダメ、
うん、
ダメだ、
過度にこう、うん、コメディに寄りすぎちゃうから、
うん、うわーって、
うん、
こんなにたくさん出ちゃってどうしようおしっこじゃないの出てきた
っていうね、
うわーって、うん、お父さんお父さん
そう、まあ仮にねそういうシーンを予定したとしても、うん、東方の人が君はバカかって
三ツ矢さんがたまらず病院に、
うん、
なんか、あの、おちんちんがなんか、おしっこじゃないのが出てきちゃったんですけど。
おちんちんからミルクが出てるんです。却下です、うん。デートムービーですから。
そうです
ね。いや
ー。いや、デートのムービーだからこそいいんじゃないの？
ああ。
あの、俺見せれるか。見てみる？
見てみるって。うん、この後どう？みたいな。
絶対見ちゃダメじゃない。それ。通りてね。
ね
え、うん。我々に縁がないだけのことはあります。
ありますね。
うん。
僕たちが考える、こう、君の名はの強化プランってこんなもんだから。ダメダメ、もう。こんなんね。
すぐ追い出される。
追い出される。もう1億なんかいかないの。500万ぐらい。
レッドタートル並みに。
そうですね。レッドタートルもうちょっと入ってるでしょ。
本当に入ってる？
入ってるでしょ、きっと。
うん、レッドタートルも見えなきゃ、じゃあ。
うん。
見よう。アーロと少年見てないけど。
いや、別にアーロと少年関係ねえだろ。アーロと少年並みに無視されてるってだけで。
そうなんだよ。
ね、よかったです。あとは、何？メインビジュアルのさ、
うん、
ポスターになってるやつとはまた別の、こう、何？階段で。
美術の先生が黒板に描いた絵ね。
そうそうそう。
インターネットでおなじみの。
そう。このシーンはね、見た後で、おおって思うね。
うん。
うん。これすごいよくできてるんで。
そうね。いやね、こんな風に、ファンタジックに知り合って、お互いが見た目良くて、
うん、
できたらもう一度会いたいなっていう、巡り合わせがあるとかすごくない？普通さ、人格入れ替わってもさ、うん、クソ親父とさ、
うん、
なんかさ、アラサーのさ、
うん、
あの不倫女とかが入れ替わるとかさ、
うん、
実はそうだよねきっとね。入れ替えたところでさ、二度と会いたくないよねやつとかが、
はい、
ほとんどだと思いますよ。
どうしてこうありえもしない状況だっつうのにさ、そういうしょうもない入れ替わりを想像しちゃうの？
いやだってすごい、スーパーでミラクルなことが起きてんなって思うわけですよ、うん、
はいはいはい、そうですね。ということで、アマプロをもう大推薦の君の名はでしたね。
うん。
はい。
そうね。
うん。
いや情報量多いから、コマ送りで見ても楽しいよ、きっと。
うん。
街の風景とか。
そう。
東京に住んでないと分かんないけど
ね。うん、まあね。
うん。
だから、これが大ヒットしたことでさ、
うん。
逆に、デートムービーというか、恋愛映画の、ハードルは、上がってしまえばいいかなとは思うね。
テラハみたいな。
だから、その、さあ、
もっとあるか、いろいろ。
うん。
うん。
つまんないから面白くないわけですよ。
いや、恋愛の映画見たくないでしょ。
あんま見たくないけど、
でも。どうせもう俺たち一生恋愛できない。どうせできない
ん
だったら、全く世の中になくて、誰も絶対に体験できないこと見た方がいいじゃん。
うん、
恋愛映画って、俺たち以外の人はできるんだよ。
うん。
それはいい。見て何が楽しいの？
いや、俺は一般論として、俺がどうとかじゃなくてね。
一般論。
もし、ね、これが売れるから、ね、こういうのをいっぱい作ろうって思ったのであれば、
うん、
ね、これがこう、基準に、しなきゃいけないんだったら、もうちょっとクオリティ高いもん作ろうよですよ。
でもそんな、そいつのブームのおかげで、
うん、
本来だったら、日本にやってくるか来ないかギリギリボーダーラインにいるような作品が、
うん、
スクリーンを奪われちゃって来れなくなるじゃん。
うん。
ニコラス・ケイジの映画が見れなくなるだろう。
はい。ギリギリ日本でやらないそうなやつ。
そう。
そうですね。イン
ディーゼルが魔法使いになる映画とか、
うん、そんな映画あるの？
あるあるある。
マジで。
今やってる。始まった最近。見たい。
なんで？
っていうのがギリ見れなくなるかもしれない。
はいはい。
いやいいんだけどね。
ね。
うん。
はい。
次の新海作品はどうなるかな。
どうですかね。まあ
なんか代々木三部作とかなんだ。
ああ、尾道三部作。
せめえ。
せめえよ。
てか、代々木って言った俺に新宿多いな、みたいな。
なんかインタビューでも言ってましたけど、
うん、
やっぱこう、これまでの作品とは違ってエンターテインメントに徹したっていうのが、成功体験として、こう、今回、ドカンと、でかくありますから、
うん、
こういう作り方をまたするんじゃないですかね。うん。まあ、 なんつうか、うん、ちょっとこう作家性の強いこうジメジメしたやつはちょっとお預けで。
ね、メソメソ感はそんななかったね。
うん。
ちょっとこう気持ち高ぶって泣いてる場面は多かったけど。
うん。
メソメソメソメソしてんだと思ったら、それほどでもなかった。してたけど。
裏切られる心配もなかったしね。たと、うん、その例えばその三つかじはん。あの三葉ちゃんとはつかなくて、
うん、
こう奥寺先輩とくっついてこうすれ違うみたいなことは想像できないじゃない。
うん、
うん、
奥寺先輩地雷だよきっと、
ね、地雷だと思いますよ、うん、だからさでもあれはこうスパイスとしては、
うんうん、
超必要な人じゃん、
はいはいはい、
ドキドキするなって多分くっつくのは間違いないけど不安要素としてゾワゾワするなっていうので必要なんだよ、
うん、そうね、みちはちゃんを際立たせるためのスパイスだもんね。
スパイスだね、うん、
筆かみたいなも
の。あ、そうそうそう、一緒一緒かな一緒じゃないなね、僕は惨めだったんですから、あっちは怖くはですからね、
そうね、
そうそうそう、うん、同じスパイスでもこんだけ違う。
パートナーなんてよりどり見とるよ。
うん、そうそう、ね、最後これ見よがしに薬指を見せちゃったりしてね、
性格も良くて優しくて、うん、金持ちな旦那と結婚してたのかな、
したんだろうね、うん、はい、ということで、
うん、君の名はでした。
はい、おすすめです。
うん、そうね、絵は綺麗、
さっきからこう締めようとして締めようとしてこうなんか奥歯に物の挟まった言い方をするのは一体 なぜなの。
バイナラッピー。
バイナラッピー。